キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。お一人お一人が神様の語りかけを聞き、その中にご自分の歩みを見出していただけるようにと願うものです。今日、歴代史の第一というところを読んでいきます。先日まで使徒の働きを読んでいましたけれども、またこの歴代史の方に戻って、イスラエルの王たちがどういう歩みを導かれたのかということを理解するところです。今日の箇所では特にダビデという王様が神様のために宮を建てようと願うわけですけれども、神様によって、いや、あなたが建ててはならないというふうに言われたところを読んでいきます。ぱっと見、なんでダビデが考えたこんなにも素晴らしいことを神様は拒否されたのだろうか、そう思われるところです。読み進めていきながら、その理由をご一緒に理解しましょう。合わせて、神様が私たちの前に先立って歩んでくださる、そのことの素晴らしさということを理解していきたいと願っています。今日の箇所、17章1節から始まります。ダビデが自分の家に住んでいた時と記されています。このダビデという人物はイスラエルの2代目の王様になります。振り返ってみれば、イスラエルはエジプトで奴隷であったところからモーセを先頭に導かれて約束の地に入ってきました。その約束の地において王国が築き上げられていくようになります。民は周辺諸国のように力強い素晴らしい王が欲しいのだと言って神に願い、神はその願いを聞き入れて一人の王、サウルという人物を立てました。そのサウルの時、敵国ペリシテとイスラエルは戦いを交えます。そこに登場したのが少年であったダビデでした。相手方には3メートルを超える大男、ゴリアテという人物がいました。彼は欲しいままにイスラエルをなぶり、馬鹿にし、お前たちは行くしかないのか、戦いに出てくる者はいないのか、お前たちの神はどこへ行ったと言いました。ちょうどお兄さんたちを訪ねてきていた少年のダビデは、その大男が好き勝手に言うのを聞いて、我慢ができないと言って、この戦いに自らが出て行こうとします。相手は3メートルを超える大男。彼が手に持っていたのは、いつも獣をやっつけるために使う石投げの道具。そして彼はその石投げの道具で、見事にゴリアテの額を打ち抜いて、この戦いに勝利する立役者となっていきます。それから、サウルに重用されて用いられ、サウルの気分が荒だった時には、盾ごとを引いてそれをなだ。そういうふうにして彼はやがてイスラエルの次の王になっていきました。もちろんそこまでには彼自身の失敗もありましたし、またサウル王から命を狙われて転々としなければいけない、そういうこともありました。それを経て今彼はようやく落ち着いて王座を揺らがないものにして、そして自分の宮、自分の家に住むようになっています。その時に彼は相談役であったナタンに向かってこういうふうに言ったというんです。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでいるの。杉材というのは、ツロという地方から高価な杉を運んできて建てる家のことを指しています。とても長持ちする高級な材料です。 彼はこの杉材の家というものを自分が上り詰めた地位の象徴として見ていました。かつて私は羊飼いの一人だった。その前にイスラエルは遊牧の放浪の民であった。しかし今や私たちはこの安住の地に着き、私は王としてこの杉材でできた家に住むようになった。ここにまで神様は私たちを導いてきてくださったのに、主の契約の箱、出エジプトの時から記念として覚えられて民の真ん中に据え置かれていた主の契約の箱は、未だ天幕の中でそれが置かれている。その16章のところでは、彼らが礼拝を整えていった様子が記されています。天幕のところに主の契約の箱が運び込まれ、祭司たちはそこに使えるようになり、感謝の生贄が捧げられ、一日中賛美が絶えることのないようになった。確かにそこには神様を讃え歌う素晴らしい生きた信仰があったわけですが、いかんせんそれはまだ天幕の中。であれば、私が杉材の家に住んでいるのだから、私をはるかに超える素晴らしい家を、宮を、この神様のために建てる必要があるのではないか。これがダビデの考えていることでした。それに対してナタンはダビデにこういうふうに言います。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。神様があなたを絶えず伴って導いてきてくださったとき、あなたはこの地位に上り詰めた。あなたが良きことを思って考え、こうしようと思うなら、ぜひそれをしてください。預言者ナタンも同意します。王ダビデはこれから用意しておいた資材と、また民にお触れを出してこのことに取り組むという意思を表示して、立ち上がって一大プロジェクトを実行していこう。そういうふうな時です。三節、その夜のことである。次のような神の言葉がナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え。ダビデが願っていることの中で神様の答えがあったわけですね。4節の後半、主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。あなたは私のために私の住む宮を建てようという、でもそれはしてはならないと言ったんです。なぜでしょうか。神様の言葉はこう続きます。私はイスラエルを導き上った日以来今日まで、ずーっと今までの時の流れの中で、家、宮に建てられた宮に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋へとその臨在を置いてきた。民のただ中に、民が移ればそこに伴って移っていくものとして、あなた方の真ん中にいたではないか。6節、私が全イスラエルと歩んできたどんなところでで、彼らはエジプトを出たとき、アラノをさまよったときもありました。敵地を通らなければいけないときもありました。今や安住の地に入ってきています。そのいずれのところにおいても、どんな環境下にあっても、私は裁きつかさの人にでも、私のために杉材の家を建てろと言ったことがあるか、ない。私はあなた方に、一度でも杉材の家を建てろというふうに言ったことがあるだろうか、ない。ないにもかかわらず、あなたが先立って、そのことを建ててはならないのだと言います。ここのところに、4節、私のしもべダビデに言えと書いてあります。ダビデは神様のしもべとして記されます。しもべということは使える人です。語っているのが使えられる主人になります。神様ご自身が主人であり、 その元に従うしもべダビデ。私が言わないことをしもべはしないのだ。その立場がここではっきりします。そして、神様はダビデについて、これからしようとしていることを明らかにしていくんです。6節からのと、ごめんなさい、7節からのと。万軍の主はこうおせられる。私はあなたを羊を群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。羊飼いであったダビデを、このようにイスラエルの王座につかせたのは私だと言うんです。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。このように導いてきた私は、あなたと共にいた。そしてそれだけではない。あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼしてきた。横に共に歩んできてくださっただけでなく、このお方はあなたの前、目の前で、先立って、あなたの敵を滅ぼして、あなたを歩ませてきた。このお方が、ダビデに先立って歩まれた。ナタンも言いました。神があなたと共におられるのだから、あなたの願うこと、考えることを行ってください。でも、ここには確かに共におられた神がダビデの前で先立って敵を滅ぼして導かれてきたことが振り返られて、そして私はあなたに大いなる者の名に等しい名を与えると、これからの歩みをさらに約束するわけですね。さらには十節のところに、ごめんなさい、十一節のところに、私はあなたに告げる。私があなたのために一つの家を建てる。はっきりとおっしゃいます。ダビデが神様のために家を建てようと考えていたとき、神様は、主があなたのために一つの家を建てるのだと言います。その家というのは、これから常しえに続いていく神の民の王国を指しています。あなたが私のために今家を建てるのではない。私があなたをはじめとしてこれからこの家を固く建て上げる。その中において、11節。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、つまりダビデがこの世を去る日のことを指しています。私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子を、これは実際にはソロモンになります。あなたの後に起こし彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。神が神の民を建て上げるときに、実際にはあなたの次の王であるソロモンが神の家を建てる。主の宮を建てる。これが私があなたから始まってあなたの後にしようとしていることだという約束をここで明らかにしていくわけなんですね。そうしますとダビデは何と答えたでしょうか。神様、私がせっかくあなたのために杉材の家を建てるというのに、もう材料も用意してあるのに、あなたはなんでそれを受け入れてくださらないのですかと言ったでしょうか。いえ、ダビデは16節のところ、ダビデ王は行って主の前に座し、そして行ったと書かれている。座しという言葉はまさに主人の前にしもべが出て行って座って言葉を聞くとき、言葉を申し上げるときの姿勢を指しています。私はあなたのしもべである。16節、神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、私はあなたの目に取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、はるか先のことまでを告げてくださいました。 私は取るに足らない小さな役に立たないしもべとしてあなたの前に座っています。なのにあなたは私について私から始まって遥か先のことまで告げてくださいました。何故でしょうか？神の憐れみ導きの故以外にはない。私はそれを受けてきたものに過ぎない。その私が私の遥か先までを示された神様に先立って横にいらっしゃる神様に一歩先んじてあなたのために宮を建てると言った私は愚かでしたとここで認めるわけですね。もちろんダビデがこのことを願ったのは純粋な願いだったと思います。自分に与えられてきたことの感謝を込めてであったことでしょう。しかしその歩みが神様がこれからなさろうとしていることに先んじてダビデの願いが実現するということはなかったんです。ダビデは神のしもべであり、神に仕えるものであり、神のなさることの中で良きものを受けるものでした。その彼が神様より一歩先に出て、神様私があなたのためにということは愚かなことであったんです。そしてそれを一番最初の時に彼はここで示されることになります。皆さんは洋服を着ていてボタンをかけ違えるということがたまにあるのではないでしょうか。だいたい上の方から止めていって下の方に行くとですね、あれボタンが一個余ってるとかですね、穴が一個余ってるとか、あここでかけ違えてるということを理解して、そして下からだんだんだんだん外していってもう一度かけ直してというふうになります。ボタンのかけ違いというのは。そこが違っていれば、あと全部がやり直しになっていくものです。ですから、気がつくのができるだけ早ければ早い方がいいわけですね。一つ目で気がつけば、一つだけやり直せば済むわけです。でも全部下まではめてから気がつけば、全部上まで外してもう一度全部やり直さなければいけません。ダビデはここで、ボタンの掛け違い。自分が神様より先んじて歩んでしまう。可能性からその危険性を誘惑を示されて、あなたは私に従うものでありなさい、私があなたに先立って歩むものだからと教えられていきます。ではこの神様が私たちに先立って歩んでくださるという歩みはどんなに素晴らしいものであるかということを三つのことでお話ししていきたいと思います。一つ目は、神様が私たちに先んじて歩んでくださる、その歩みには、期待を持つことができるということです。続く23節のところに、ダビデはなおも神様の前に多くのことを感謝と期待を持って願っています。23節、どうか主よ。あなたがこのしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。ダビデはしもべと自分を言います。でもそこには、しもべ、働かされて嫌なことをたくさんさせられて、義務感で拘束されてという、そういう意味合いはありません。主人の良くしてくださる中に心満ち足りて歩むことのできるしもべという意味合い。そのしもべのため、あなたが約束してくださったこと、素晴らしいこと、良いこと、それをその通りにしてください。ダビデはそこに自分と自分に続く者たちの歩みを期待して神様に祈り求めていきました。もしそうでなければ、彼が神に先んじ、彼の方が神に先んじて歩もうと思えば、期待ではなくて気合が必要だった。私がこうしなければいけない。私がこれをやらなければいけない。これは私の。しかし、ここで神が先立って歩んでくださるのは、神様のなさろうとしていることをどうぞなさってくださいという期待を持って歩むことができた。さらには、神様が先んじてくださる歩みには、喜びがありました。 21節2節のところを振り返って読んでみますと、地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民を贖い、これをご自分の民となさいました。あなたがエジプトから贖い出してくださったあなたの民の前から国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした。ここまでイスラエルが導かれてくるのは一筋縄ではなかったんです。それこそ囚われの身になっていた、捕らえている国がありました。その放浪の歩みをさまよっていく中で、彼らを飢えが襲い、飢饉が襲い、困難が生じてきました。安住の地に入っていこうとするときには、そこにすでに住んでいる人たちをどうにか勝利して入っていかなければいけないということがありました。それらの困難の中で彼らは歩みをことごとく導かれて、この結果を与えられてきた。そこに困難はあれども、その困難の中で導かれていくという大きな大きな喜びがありました。もしそうでなかったとしたら、もし神様が先立ってくださるのではなくて、ダビデが先立っていこうとするのであれば、彼は喜びではなく、ほころびを気にしなければならなかったでしょう。これがうまくいっていない、このことが、でもこれは私の責任だ。その重圧やプレッシャー、焦りの中で、どうにかしなければいけないと、ほころびを気にして生きなければならなかった。でも、神様が先立ってくださるならば、苦難困難ですらさえも導かれていく喜びを経験していく時となったのです。さらに、神様が先立って歩んでくださるのであれば、そこに彼の誇りがありました。24節、あなたの皆が常しえまでも真実なものとされ、崇められ、イスラエルの神、万軍の主はイスラエルの神と言われますよ。大いなる神、そのもとに歩んでいる私たちのために、恐ろしく大きなことをしてくださる方、そのもとに歩んでいる私たちの民、あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立ちますよ。神の民であることの誇りがあった。ここまで導かれてきたときに、彼らは私たちの大いなる神のもとに私たちの歩みはあると。喜びを持って、感謝を持って、誇りを持ってこのことを言うことができました。もしそうでなかったら、ダビデが神の前に先んじて歩んだったら、何があったでしょうか。そこには、おごりがあったはずです。私がした。私がこれを成し遂げた。しかし、神が先立って行かれる歩みの中に、私はこの神にあるものだという誇りがあったんです。今若い子たちはですね、ドヤるという言葉をよく使います。そのドヤというのは、関西の方の人たちが、俺はこれをしたでドヤという、そのドヤです。もうちょっと馴染みのある言葉で言えば、したり顔というふうに言えばいいでしょう。したり顔というのは、なしたり。という何事かをし終えたもののしたりという顔です。どうだ、私はこれだけのことをしたという満足に満ち、喜びに満ちた顔です。あるいはダビデはこの宮を自分の用意したもので、自分の民の力で神様のために立て上げれば、喜びを持ってドヤ顔で感謝の王権の時を迎えたでしょう。しかし、彼にはそれが許されなかった。彼に許されたのは、それを後の世代のために備えて送ることでした。しかし、神様が私の歩みを備え、私の次の世代の歩みを備え、この王国を固く立てると導く 約束をしてくださって、そこに宮が建てられていくということを保証してくださって、私の願いをはるかに超える長い歩みを導く神様の手の中にお委ねして歩むときに、ダビデの歩みは、私はこれをしたでどうやという顔以上の神様の導きの中で得られた期待を満たされた感謝であり、喜びであり、神にあって歩むことの誇りを手にしていたのです。私たちの歩みもまた神様に導かれているものです。神様は私たちと共にいて歩んでくださっています。その時私たちには神様の前に一歩先んじて神様のためにと歩むことを期待されていません。先んじて歩んでくださる神様、私の前に素晴らしい御業を成してくださる神様に期待を持って、喜びを持って、誇りを持って歩むことが求められています。それだけの素晴らしい歩みが私たちに備えられているからです。今週一週間私たちに託された歩みもそうです。それぞれに責任が、役割がそれぞれのところに与えられているでしょう。私たちはそれを精一杯に果たす歩みをしなくてはいけません。それは神様が私たちに願っておられることです。でもそれは神様が後ろで見守っているから先頭に行ってどうぞどんどんやってくださいと言われているのではない。神様は私たちと共にいて、私たちの前で御業を行って導いてくださり、そこに私たちは喜びを持って期待を持って従う。その時私たちは喜んで手を動かし、喜んで足を運び、喜んで時間を割き、与えられた歩みを全うしていこうとします。そんな生涯の終わり、私たちはやがてここに棺が運び込まれ、私たちの亡骸がそこに横たわる日が来ます。その時の私たちの表情はどんな顔でしょうか。俺はやったで、こんなに素晴らしい生涯を歩んだで、どうやという顔をして、自信満々に見せつけるような顔をしてここに横たわるでしょうか。それとも喜びに満ちて、満足に満ちて、そしてなお神様に生かされたことの静かな喜びと誇りが溢れているような、この世で成功したものとだけとは違う静かな喜びをたたえた顔をして、その棺の中に私たちは横たわりたいものです。神様が私たちの前に先立ってくださるということの素晴らしさ、そこに今週も生かされることのできる喜び、ぜひ期待を持って一週間の歩みを始めましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。